ローマ人への手紙第9章20節から26節御霊の実その4寛容。人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。陶器師は銅、磁土の塊からあるものは尊いことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか。それでいて、もし神が御怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですか。しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですか。この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのです。それはホセアの書でも神が言っておられる通りです。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。
現在ガラテヤ人への手紙5章に登場します御霊の実、これを一つずつ解説しています。御霊の実というのは、聖霊なる神様が私たちクリスチャンの内側に実らせてくださる良い性質のことですね。ここリストには9つ挙げられています。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですね。すでに3つ解説し終わっています。今日は4番目です。寛容、この寛容の実についてご一緒に考えていきたいと思います。皆さんは寛容というとどういうイメージを持っていらっしゃるでしょうか。今日は聖書が教える寛容、聖霊なる神様が私たちの内側に形作ってくださる寛容という性質がどういうものかということを教えていただきたいと思います。というわけで、まず私たちが見ていきたいのは神様の寛容、神様のご性質としての寛容です。聖書が寛容という場合、人間の性質についてだけではなくて、神様のご性質についても語っています。今回ご一緒に購読した箇所にも、そのことが書かれているわけですね。特に22節をご覧ください。もう一回見てみましょう。22節。それでいて、もし神が御怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですか。ここで怒りと寛容というのがセットで語られているというのがポイントです。ここだけではなくて、神様の寛容について語られる場合、ほとんどの場合、怒りとセットで語られるんですね。怒りの器って言葉がありますが、この器というのは人間のことです。この箇所が言っているのは、本来ならば神様は人間に対して怒りをぶつけるはずであった。しかしそれをなさらなかった。ということが書かれているわけです。そしてそのことを豊かな寛容という言葉で表現しているわけですね。さて、御霊の実のガラテヤ書のリストで寛容というのが4番目に出てくるということを申し上げたわけですが、この寛容と訳されている言葉も、寛容が怒りと関係しているということを表しています。寛容と日本語で訳されている言葉は、新約聖書はね、ギリシャ語で書かれているっていうことは 何度もこれまで申し上げましたが、そのギリシャ語ではマクロスミアって言葉なんです。マクロスミア。このマクロスミアって言葉はマクロって言葉とスーモスっていう言葉からできている合成語です。マクロってのはね、日本語でも使うときありますよね。マクロ経済学とかね。まあこれは英語から来てますね。英語でマクロっていうと巨大なというような意味ですが、もともとはギリシャ語のマクロから来てるんです。ギリシャ語のマクロは長いという意味です。そしてスーモスというのは、これは怒りという意味なんです。怒り。で、この長いという意味と怒りという意味を合わさってできたのが、寛容を意味するマクロスミアという言葉なんですね。ですから、ニュアンスとしては、怒らない時間が長いとか、すぐ怒りを表さないというような意味なんです。もともと。まあ、気が長いとかね。いう場合のこの長いという使われ方がされているわけです。普通だったらね、瞬間湯沸かし器のように、ね、古いですけど、バーンとすぐ爆発するところが、その臨界点に達するまでの時間が長い。本来すぐ起こるべきところを起こらないでずっと待ってる。これがマクロスミア、すなわち寛容。という言葉の意味なんです。ですから寛容というこの言葉は怒りとセットになっている。ここがポイントなんです。今回の箇所に怒りの器っていうね言葉があります。時代劇など見ておりますと、陶芸家がこうね、こう陶器を焼くシーンなんかが出てまいります。まあ、朝ドラのスカーレットでもねありました。スカーレットでそういう場面があったかどうかちょっと私記憶がないんですけれども、そういうドラマなんかでね、陶芸家の方がこう作品を作るでしょ。で、気に入らないともう次々とガッシャンガッシャンガッシャンガッシャン壊していく。まあそういうシーン時々見ますよね。思い通りの作品ができなかった時にそれを叩きつけて壊す。怒りの器ってこの言葉はそのような場面を連想させます。人間は神様によって作られました。ですから神様にとっては大切な芸術作品のような存在です。しかし人間の陶器師と違って神様はヘマをなさらないはずです。全知全能のお方ですから。実際神様が人間を含むすべてのものを創造なさった後、それを神様ご自身がご覧になってどのように評価なさったか聖書に書かれています。創世記一章の31節には、神はご自分が作ったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かったと書かれています。神様はご自分の作られたもの、人間も含みますが、それらをご覧になって、まあこれは素晴らしいと自画自賛なさったわけです。それなのになぜ神様は人間に怒りを向けていらっしゃるのでしょうか。聖書が一貫して教えているのは、人間が与えられた自由意志を間違った使い方をして神様に逆らう道を選んでしまった、罪を犯してしまい今も犯し続けているからです。罪というのは、この宇宙を創造し、今も支配していらっしゃる創造主の神様を無視して、自分勝手に生きることです。独裁国家がね、今のこの地球上にもいくつかあります。あの国とかね、あります。もしそのような独裁国家で独裁者に反逆したら、大変ひどい刑罰が待っています。神様は宇宙の支配者です。 人間の独裁者に反逆しただけでひどい刑罰が待っているのだとすれば、宇宙の支配者である神様に反逆する罪はどれほどひどい刑罰を招くことになるでしょうか。その刑罰を聖書は滅びと表現しています。滅び、滅びというのは人間の存在が消えてなくなることではありません。聖書が言う滅びというのは永遠に取り去られることのない苦しみです。これを招くということです。今私たちは神様を信じていようがいまいが神様の祝福のもとにあります。イエス様はおっしゃいました。マタイの福音書5章の45節でこんなことをおっしゃっています。父は、つまり父なる神様はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてください。イエス様はそのようにおっしゃいました。神様を信じていようがいまいが、罪人であろうがなかろうが、神様はその人の上に太陽を昇らせ雨を降らせてくださっている。どんな人の上にも今この時代は神様の祝福が注がれているんだと言われているんです。しかし神様と完全に切り離されて、これまで神様が知らない間にくださっていた祝福の一切が取り除かれる状態、これが滅びです。今私たちが地上で体験する最も厳しい痛みや飢え渇きや孤独や在籍感などの苦しみを想像してみてください。それを何万倍もひどくしたよりもさらにさらに厳しい苦しみ、それが聖書の教える滅びです。新約聖書はその状態を火の池に落とされると表現しています。しかもその苦しみは永遠に取り除かれることがないんです。もう考えるだに恐ろしい刑罰ですね。ある人がね、いや自分の、家族や友達はもしかしたらね、イエス・キリストを信じてなかったから地獄にいるんだろうと、家族や友達のいないね、天国に行くぐらいだったら自分は地獄の方がいいって言った人がいるんですけど、もし地獄で感動の再会ができるとしたら、そこは地獄じゃないんです。もう限りなく孤独で辛くて苦しい場所。まあそれにね、表面上イエス・キリストを信じずに亡くなったからといって、その人が絶対地獄に行ってるかどうか、これは分かりませんよ。イエス・キリストを信じていれば確実に死んだと天国って、ね、言えるんですけど、その人が公に私はイエス・キリストを信じましたって言わなかった人が亡くなった場合、絶対にその人が地獄行くかどうかってこれ誰も言えないんです。っていうのは亡くなる寸前に神様が何かなさって、天使かなんか使わしてね、あるいはそれまで聞いてきたイエス・キリストに関する情報を突然その死の間際に思い出して、その亡くなるほんのコンマ数秒前にイエス様って言って、心の中でよ、表面上は虫の息でも、もし亡くなったとしたらその人は天国に行くかもしれません。だからね、大切な人たちに会えると思って地獄に行ってみたら誰もいなかったりなんかする、そういう可能性もありますので、まあですからね、イエス・キリストを信じて将来後々の世まで安心安全な人生を手に入れる方がお得だなぁと、損得感情だけ考えても思います。まあ話を戻しましょう。まあとにかく神様に逆らい、神様を無視する罪というのは、本来であればそのようなひどい刑罰を招くようなことなんです。ところが寛容さに満ちた神様は、人間がご自分を無視したり逆らったりするその侮辱を耐え忍んで、そのような滅びの刑罰を人間に 下さないようにしてくださった。それがこの今回皆さんと一緒に読みましたローマ人への手紙9章に書かれているんです。豊かな寛容をもって耐え忍ばれた。すぐ怒りをぶつけるはずがマクロスミア、その怒りを長く先まで伸ばしてくださって、すぐに刑罰が下らないように神様は待っていてくださるんだということなのです。独裁国家の支配者の怒りと違って、神様の怒りというのは自分勝手な怒りではありません。それは正当なものです。神様が怒られて当然のことなんです。しかしそれでも神様は罪を犯した人間に怒りをぶつけることをなさいませんでした。それを聖書は寛容と呼んでいるんです。ですから聖書が教える寛容というのは、怒りを感じそれを相手にぶつけても仕方がない、もっともな理由があるにもかかわらずあえてそれをしないことです。もうここは怒って当然だ、怒りをぶつけて当然だという状況になっても、あえてその怒りをぶつけるってことをしないということです。先ほどマタイの福音書5章の45節の言葉を引用しました。神様は正しい人の上にも正しくない人の上にもね、太陽を昇らせ雨を降らせてくださるっていうイエス様の言葉です。あの言葉はどういう文脈、話の流れの中で語られたかというと、神様が私たちに寛容に接してくださったのだから、私たちも、つまり人間も他の人の罪に対して寛容に接しなければならないよ、というイエス様の命令です。神様はこのようにあなた方に寛容に接してくださっている。だからその憐れみ恵みを受けたあなた方も、他の人に対して怒って当然の状況の中でも、その怒りを相手にぶつけない生き方をしなければならないね。直前の箇所でイエス様は、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいとおっしゃっています。さらにその前には、あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば、一緒に2ミリオン行きなさいと言われています。イエス様が地上で活動しておられた頃というのは、イスラエルの国はローマ帝国の支配下にありました。そして多くのローマ兵が国内にいたわけです。そのローマ兵は時々ユダヤの民に対して理不尽な行動を取りました。突然ね、鬱憤晴らしで殴りつけるとかね、お金を要求するとかあったわけです。そのような理不尽な行動の一つに、荷物を運ばせるっていうのがあったんです。ローマ兵が本当は運ばなければならない荷物を運んでいる。するとそこにたまたまユダヤ人が通りかかった時に、お前ちょっとこっち来いと命令して、お前これ運べって言って荷物を運ばせる。っていうことはよく行われていたのです。イエス様が十字架にかけられた時に、イエス様は十字架のその木をね、担いで歩きましたよね。こう十字架の横木の部分を罪人が背負って歩いたそうです。ところがイエス様は直前まで一晩中尋問を受け、また鞭打ちの刑を受けていましたから、もう疲労困憊しておられました。ですからもう動けなくなってしまったんですね、途中で。それでローマ兵が近くにいたクレネ人シモンという人を捕まえて、お前が運べって言って運ばせたって記事が聖書に載っています。そのようなことがあちこちで行われていたわけです。1ミリオン、お前荷物持って行けって言われた時には、いやその先まで持って行きなさい。イエス様はおっしゃったんです。 そのような時代的な背景の中でこの言葉が語られているということです。ユダヤ人からすればローマというのは自分たちの国を占領した憎き敵国ですよ。そしてローマ兵というのはその敵国の民の中でも特に憎いやつらですよ。ローマ兵によって蹂躙されたわけですから。しかしそのローマ兵が命じてきた時に怒りを持って応答するのではなく、さらにその一歩先まで進んでいけとイエス様は言われます。なぜ敵国人のために喜んで働くことができるんでしょうか。そんなことしたくないと思うのは、これはユダヤ人として当然の反発です。にもかかわらず、イエス様は人情からすれば反発して当然だけれども、積極的に敵を助けなさいとおっしゃっているわけですね。なぜならば、神様がそれをしてくださったのだから。あなたに対してそれをしてくださった。本来であれば直ちにあなたを滅ぼされても仕方がなかったけれども、神様はその怒りをあなたにぶつけることをなさらなかったではないかと。だからあなたも敵だと思う相手、怒って当然と思う相手に対して優しい態度を取らなければならないよねと、イエス様はおっしゃっているわけです。そのような非常識な行動ができるためには、私たちは相手の理不尽な行動、すなわち怒って当然の行動を許すことが必要になります。寛容な神様は私たちの罪を許すことによって、私たちに怒りが向かないように、私たちが永遠の滅びというとんでもない刑罰を招くことがないようにしてくださったんです。では、寛容というのは、人が間違った行動をしても見て見ぬふりをすることでしょうか。そうではありません。神様の罪に対する厳しさは決して無になっておりません。神様は終始一貫罪に対しては厳しい態度をとっておられます。罪は必ず裁かれて刑罰を受けなければならないんです。そうでなければ聖書の神様が正義の神であるということが嘘になってしまいます。実際私たちの罪に対する刑罰は執行されました。でも私たちはこうして今神様の祝福の中で生かされていますよね。それはどうしてかっていうと、私たちの代わりに神様の罰を受け、つまり神様から捨てられて切り離されてくださった方がいるからです。私たちの身代わりになってくださった方、それはイエス・キリストです。イエス様が十字架にかけられて死んだのは、ただ単に時の国家権力に逆らったための刑罰ではありません。私たちの罪の罰を身代わりとして受けるためです。そしてそれはその時急に思い立って行った出来事ではなくて、旧約聖書であらかじめ予言されていたことなんです。神様のご計画のうちだったということです。そしてイエス様は十字架にかかって私たちの代わりに罰を受けてくださっただけでなく、3日目に復活をしてくださいました。私たちの代わりに復活なさることによって、神様の敵であった私たちが神様の子供として新しく生まれ変わるようにしてくださったんです。私たちは別に生まれ変わったようには見えませんよね。一旦死んでるわけでもないですよね。ずっと生きてるわけです、おぎゃって生まれてから。でもイエス・キリストが亡くなった時に、罪人としての私たちもそこで滅ぼされたんです。死んだんです。そしてイエス様が私たちの代わりに復活をなさったことによって、私たちは新しく 神様の子供として生まれ変わったんです。そのように神様は見てくださっているわけですね。私たちに対する刑罰はイエス・キリストが身代わりにその罰を受けてくださったことによってもう完了しました、終わりました。ですからこれ以上私たちが自分の罪のゆえに裁きを受けて滅ぼされるということは決してなくなったんです。私たちは許されました。それどころかイエス様の復活のおかげで私たちは神様の愛する子供に変えられたんです。神様はずっとずっと昔から私たちを許し、永遠の滅びという刑罰を取り除いて神様の愛する子供にすることを計画してくださっていました。そしてイエス様がこの自分の罪を許すために十字架にかかり、死んで葬られたけれども三日目によみがえったっていうこの事実を信じることによって、私たちは何か特別な修行をしなくても、善行を積んだりしなくても、私たちは許されて神様の子供になることができるわけです。寛容というのは、怒って当然のその状況の中で、その怒りを、相手を許すことによって、すぐぶつけることをしない。これが聖書の教える寛容ということです。そしてそれを神様は、模範として私たちに示してくださいました。さて、寛容のもう一つの側面について次に見ていきましょう。今申し上げたのは、寛容というのは怒りをすぐぶつけないということでした。怒って当然であっても怒りをすぐにぶつけないということでした。もう一つは忍耐という意味があります。ガラテヤ 5-22、多くの日本語では寛容と訳されているマクロスミアというこの言葉ですが、英語訳を見ると違った訳され方をしているものが多くあります。例えば、ニューキングジェームズバージョン、新近定訳と呼ばれる英語では、ロングサファリング、これ長く苦しむという意味です。転じて辛抱強さ。というような意味で訳されているんです。Today's English version などいくつかの訳では、patience、忍耐とか根気とかっていうような意味で訳されています。それから New International version では、forbearance、これ辛抱とか、自制、セルフコントロールですね。というような意味で訳されています。要するに、我慢するとか、忍耐するとかっていうニュアンスが強い言葉で訳しているんです。御霊の実であるマクロスミアっていうのは、単に他の人に対して広い心で接するっていうだけではなくて、どんな状況の中にあっても、なすべきこと、やらなければならないことをやり通す強さ、これも表しているんです。怒りを先延ばしにするだけでなく、例えば絶望、諦め、怠惰、甘え、そういったものも先延ばしにしないで、今やらなきゃならないことを粛々と行う強さ、それが聖書の教える寛容なんです。なんか日本語の寛容という言葉とね、ちょっとイメージが変わってきますよね。ものすごく強い言葉、強さを表す言葉でもあるのです。優しさを表す言葉であると同時に、精神的な強さを表す言葉でもあるのです。しかもその忍耐とは、嫌なことをただただ我慢するという消極的な意味ではありません。聖書が教える忍耐というのは、自分がしなければならないこと、すなわち神様が自分に望んでいることをしっかり思い描いて、 それを邪魔する誘惑や攻撃があっても負けないでやり通すことです。積極的な意味がそこにあるんです。使徒ペテロも忍耐についてこんなことを語っています。皆さんお手元のアウトラインに引用してあると思いますが、第1ペテロ 2-20。第1ペテロ 2-20 の言葉です。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし、善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。このように書かれています。私たちクリスチャンが自分にひどいことをする人を許して、その人に愛を示す寛容さを実践しようとするのも、それが神様が望んでおられる正しいことだからです。相手からこちらにひどいことをしたのに、こちらから相手を積極的に許して大切にするっていうのは、道理に合わないですよね。謝ってきたならまだしもね。そうじゃないのに、こっちの方から積極的に相手を許し、相手に対して良いことをしてあげるっていうのは、これは道理に合いません。私たちの心情には逆らうことです。しかも、たとえその人を許し、愛を示したからといって、その人が反省して態度を変えるかどうかなんてわかりません。それでもその人を許し、愛し続けるには、これは正しいことだからやり通さなきゃならない。そして、そのように心に定めて、そして実際にそれをやり通していく力が必要。つまり忍耐力が必要なんです。それを聖書は寛容という言葉で表しているのです。最近注目されております心理学者のアドラーという人。この人がこのしなければならないことをやり通す力のことを勇気と呼んでいます。勇気。例えば子供がお勉強とか部屋の掃除とか学校の掃除とかそういうやらなきゃならないことを親や先生が監視しているときはやるけども目を離すと途端にやらなくなるとか手を抜くとかというのは勇気のない状態なんです。勇気のある子供は親や先生が見ていても見ていなくてもやらなきゃならないこと、例えば勉強や掃除などをやるんですね。暴走族が事故になることを恐れずに信号を無視して交差点にバイクを突っ込ませるのは、実は勇気のある行動ではありません。勇気のあるドライバーは交通ルールを守り、自分や他の人の安全を確保するんです。私たちはどんな困難があっても、どんな誘惑があったとしても、聖書が教える神様の御心を実行する勇気、すなわち聖書が教える寛容さを与えられたいと思います。そして実際、聖霊なる神様はそれを私たちに与えてくださると教えているんです。御霊の御なんです。私たちが作り上げる御ではなく、聖霊様が与えてくださる性質だから御霊の実と呼ばれているのです。私たちはどのようにしてそのような寛容さを身につけることができるでしょうか。それは神様をモデルにしていくということです。子供は親の背中を見て育つと言います。子供は親が何を語っているかではなくて、実際親が何を行っているかにより強い影響を受けるものです。恐ろしいことに、私たちはイエス様を信じたことによって神様の子供にしていただくことができました。ですから神様がなさったように、怒って当然という状況でも相手を許そうじゃないかと聖書は進めています。また人として地上に来られた御子イエス様は、私たちに寛容さの模範を示してくださいました。イエス様は無実の罪で捕らえられ、 暴力を受け、侮辱され、身ぐるみ剥がれて十字架につけられました。その時、イエス様に対して逆らう人々は追い打ちをかけるように言いました。もしお前が神の子、救い主だというのなら、今すぐ十字架から降りてきてみろ。そのように侮辱したんです。可能かどうかの話ならば、その時イエス様はすぐに釘付けされているにもかかわらず、十字架から降りてくることができました。そしてかつて弟子に語ったように、マタイの15章の53節に書いてありますが、12軍団以上の天使を呼び出すこともできたんです。これ軍団というのはね、ローマの軍隊の組織の名前で、1軍団がだいたい6000人の兵士で構成されています。天使12軍団ということは、6×6000×12 ですから、7万2000人の天使ですよ。以前、ヒゼキヤ王のね、学びをしたときに、たった一人の天使がね、もう何万人ものアッシリア兵を一晩で打ち倒したっていう記事を読みましたね。こんな一人でもそんだけすごい力を持っている天使が、7万2000人も現れたら、もう地上の人間一掃ですよ。一瞬のうちにいなくなります。しかし、イエス様はそのようなことをなさいませんでした。できるんですよ。できるけれどもイエス様は十字架から降りてこなかった。天使も呼ばなかったんです。それどころかイエス様は自分を罵る人たちを見下ろして、激しい心と体の痛みの中で父なる神様に取りなしの祈りを捧げました。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。彼らの罪を許してくださいと、取りなしの祈りを捧げました。では、イエス様が許されるように取りなされた彼らとは一体誰でしょうか。自分をローマ帝国に売り渡したユダヤ人でしょうか。自分の無実を知っていながらユダヤ人の反乱を恐れて有罪判決を下したローマ総督ピラトでしょうか。自分をいたぶった挙句に十字架につけたローマ兵たちでしょうか。通りすがりに自分のことを罵るユダヤの民衆でしょうか。その通りです。しかし彼らの中にはずっと後に生まれた私や皆さんも含まれます。いや、私はあの時十字架のそばにいたわけじゃないのに。でもそうなんです。あの彼らの中に私がいたし、皆さんもいたんです。三浦彩香さんの小説で潮刈峠という名作があります。皆さんも一度はお読みになったことがあると思います。その中で主人公がイエス様を信じるようになったプロセスが描かれています。主人公が道を歩いていますと、キリスト教の伝道者が路傍伝道をしていました。キリストが悪人を救うために命を捨てたという話に感動した主人公は、伝道者の宿泊場所について行きました。伝道者は主人公に言いました。キリストがあなたのために十字架にかかって死なれたということを信じますか？しかし主人公はとんでもないと答えます。自分は一生懸命真面目に生きてきた。自分は悪者ではない。キリストが悪者のためにね、命を捨てたというのは、これは素晴らしいことだけれども、いや、自分はね、悪者じゃないと。そのように主人公は答えたんです。すると、伝道者は言いました。では、キリストはあなたと何の関係もない存在です。そして、新約聖書を手渡して、どれでもいいから、この聖書に書かれている神の命令を一つ決定。徹底的に実行してご覧なさい。そのようにして二人は別れます。主人公は新約聖書をもらった新約聖書をパラパラとめくってね、 マタイの福音書5章44節の言葉に行き当たりました。そこにはこう書いてありました。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。先ほど読んだ箇所ですね。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈れという、その言葉を選んで実践しようとしたのです。ところが彼の部下に恩をあだで返すようなとんでもない人物がいます。彼が何とか立ち直るように一生懸命あの手この手を尽くして主人公は関わっていくんですけれども、まあそのね、部下はもうそれこそ恩をあだで返すような行為をするわけです。そのような中で、とてもとても彼を許すことなんかできないと思った主人公は、たった一つの命令でさえも徹底的に守ることができない中途半端な罪人のこの自分を救うために、イエス・キリストは来られ、この自分の身代わりとして十字架にかけられたのだということを悟ります。こうして主人公はイエス・キリストを信じて、自分の罪を許す救い主としてイエス様を受け入れてクリスチャンとなりました。その後主人公は暴走する列車を止めるために、自分の身を線路と電車の車輪の間に投げ出して死ぬことになります。そしてたくさんの人々の命を救いました。なぜそのような考えられない行動を実践できたのか、それはイエス・キリストが自分のために尊い命を捨てたという事実を毎日毎日味わって感動し、感謝に満たされていたからです。私たちが聖書の教える寛容、すなわち怒って当然の状況でも怒りをぶつけるのではなく、相手を許し愛を実践する、なぜ私たちがそれができるのか、また神様が望んでおられることを、とてもとてもそんなことできないよという状況の中でも徹底的にやり続けることができる、そういう力を発揮できるのも神様がそれを私たちに対して実行してくださったからです。そしてそれを知って私たちが感動し感謝に満ち溢れているからです。聖書の教えは単なる道徳の教科書ではありません。神様の愛が、イエス・キリストを通して私たちに注がれている神様の愛が原動力です。そして寛容は御霊の実の一つだということを私たちは忘れないでいたいと思います。聖霊なる神様が私たちの内側に形作ってくださる性質だということです。聖霊なる神様は私たちに相手を許す力を与えてくださいます。そしてなすべきことをやり通す勇気を与えてくださいます。それは聖霊様が私たちに対する神様の愛、そしてイエス様の具体的な行動をいつも思い起こさせ、感謝感動の思いを引き出してくださるからです。聖霊様のお働きの一つは、イエス・キリストを私たちに思い起こさせてくださることです。聖霊様はいつも私たちにイエス様を通して表される神様の愛を実感させてくださるように祈っていきたいと思います。誰かに対する怒りを手放せないとき、しなければならないと分かっていることをやり通すのが難しいなと壁を感じるとき、聖霊なる神様に助けを祈り求めていきましょう。この自分のことを父なる神様がどれほど愛しているか教えてください。そしてイエス様がこの自分のためにどれほど大きな犠牲を払ってくださったか、それを教えてください。そのように祈っていきたいと思います。御霊の実である寛容、その実が今週もますます私たちの内側で大きく大きく育っていくことができるようにと祈ります。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちは時に人がしてくるさまざまな嫌な言動に感情的に反応してしまって、 怒りをぶつけたくなることが多くあります。あなたはその気持ちを理解してくださるとともに、その人を許し愛するようにと命じておられます。またそのことだけでなく、私たちはあなたから様々ななすべきことを教えられています。しかし様々な状況の中でそれをやりきることができない弱さを私たちは抱えています。寛容とは、起こって当然の状況の中で相手を許し愛すること、またしなければならないと分かっているあなたの御心をやり通す力、それらを聖霊なる神様は私たちに与えてくださると約束してくださっていますので感謝します。どうぞ私たちの内側にあなたがその広い心と、またやり通す勇気を与え続けてください。そのために神様がこの私に対してどのような寛容さを示してくださっているか、いつも思い起こさせてくださいますように。それによって感動し、感謝に満ち溢れることができますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。